本屋に行くのが私好きなんです。で私だけではなくて、まあ、私の家族も本屋に行くのが好きなんです。で、まあ、本屋に行くとそうですね1時間とか長ければ2時間ぐらいうろうろしていたりすることがあります。まあ、買うことはあまりないんです。ほぼ立ち読みなんですけど。で、まあ、いろんなジャンルの、本棚のところに行くわけです。まあ、経済の本から自己啓発のものだとか小説だとか時代ものだとかあるいは哲学だとか、まあ、もう当然のように漫画のコーナーにも行きます。好きなので。で、まあ、いろんな本を見ながらでその背表紙を見ながらどういうタイトルがついているのかなとかで興味を持った本なんかちょっと出して今漫画なんかでも閉じらっしゃって読めないんですけど小説とかは読めたりするので読んだりするちょっと手に取って読んだりすることがあります。でその背表紙を見ながらやっぱり、まあ、牧師なのでキリスト教用語を使っているタイトルがあるとやっぱ気になるわけですよ。食材とかね十字架とかね、まあ、そんなのがありますし、で例えばそれこそ漫画のコーナーに行くと7つの大罪なんていうのもあったりするわけですよ。で先日でやっぱり妻と一緒に本屋さんに行って、まあ、先日はちょっと前ですけどで、まあ、うろうろしてたんです。でそこでちょっと気になったタイトルの本があったんで買ったんですよ。でそれ何かっていうとタコピーの原罪っていう本なんです。漫画なんですけどね上下巻の小さい本だったんでちょっと原罪なんていう言葉をキリスト教以外の人がどういうふうに考えてどういうふうに使ってるんだろうっていうのがちょっと興味があってでこのタコビーの原罪という本を買って帰ったんです。まあ、そしたら教会に来ている高校生の青年がいや実はそれ読みたかったんだみたいなことを言ってたんで私が読んだと彼に貸してついこの間帰ってきたんですけどで、まあ、そういう本があったんです。で、まあ、タコビーの原罪の話をね長々としてもそれだけで時間経ってしまいますので、まあ、詳しくはしませんけれども、まあ、要するに、まあ、タコピー、まあ、タコの形をした宇宙人が、まあ、地球に来て、まあ、主人公の、2人の女の子の別々の主人公の話ですけど記憶が異なる話、その女の子と別の女の子ということです。で、まあ、そうすべきだったということとで結局やり直したっていうその2つのことがあって結局その物語の中ではタコピーの意図としてはうまくいかないんだけどもでもなんとなくこう、うまくいくというかなっていくようなそんな出来事なんです。そういう話の内容なんです。でそういう人間の思いとは異なる自分が言っていることとは異なる出来事が起こっていく。かつてこう言ったのにそれが違った意味で別の人に伝わっていった時に意味が変わっていくとかというようなことがあるわけです。でそんな本を読みながらその漫画を読みながら私もなりにこう考えてみたときに私たちがよく使っている知っているとか知るという言葉だとかあるいは分かるとかあるいは分かっているというその言葉を本当の意味で使うというのはかなり難しいな。あなたの気持ち分かっていますよというふうに私たちが言いながらでもじゃあ本当にどこまで分かっているかっていうと実は分かりきれていない部分って絶対あるわけです。まあ 100% のうち 20% ぐらいは分かるかもしれないけども残り分からないとかでそういう不確定の部分というものを私たちはいつもこうはらみながら、知っているとか、知るとか知っているとか分かるとか分かっているとかっていう言葉を使っているんだなということを思わされるわけです。分かったようでいて分かっていないなんていうこともこうしばしばあるわけです。でそういう意味で実は私たち人間が何を聞き何を理解し何を語るかっていうのは実は私たち自身が考えている以上に複雑な問題、しかもその言葉によって誤解を生み出すようなそういうものでもあるんだ。で実際私たちも何か口にした時にいや実際それはそういう意味じゃなくてというふうに伝わり方が違って、まあ、弁解するとかまた説明したりとかということもあるわけです。 で、その私たちの言葉の使い方の問題の中で、まあ、ヨハネの第一の手紙を今、私が来た時に読み進めてるんですけれども、知恵とかあるいは知識という言葉がこの手紙の中ではよく使われます。で、まあ、これまでにも第一のヨハネの第一の手紙の中で話をしてきましたけれども、ここには、当時のキリスト教の異端の一つをされているグノーシス主義者と呼ばれている人たちが背景にいるんです。で、彼らも知恵とか知識という言葉を使ってたんです。で、クリスチャンたちも当然のように知恵とか知識という言葉を使ってたんです。同じ単語を使っているんです。で、同じ単語を使っているんだけれども、でもその言葉の背景にある思想というものを考えてみたときに、同じ言葉のはずなのに全然内容が違うということがあったわけです。で、それでこのヨハネの第一の手紙は、グノーシス主義者たちがよく使っていたと思われる知恵だとか知識だとか戒めだとか、そういう言葉を多用しながら、福音的にはこういう意味だ、グノーシス主義者たちはこういう意味で使っているけれどもそれは違う、私たちはこういう意味で使うんだということを、まあ、そういう、まあ、一つの警告のような形でこの手紙が書かれているというのがあるわけです。なので、ヨハネはこの手紙の中でも誠の知識と偽りの知識という言葉で、その知識という言葉をこう区別しようとするわけです。グノーシス主義者たちの知識は偽りで、福音イエス様の知識こそが誠の知識ということですよね。で、そういうことを語ろうとするわけです。で、まあ、このグノーシスという異端と戦うためにこの手紙を書いているわけですから、まあ、そういう至るところで知識ということに対する、まあ、抵抗みたいなものをこうヨハネはこう見せているわけです。だけどもヨハネは、まあ、ものすごく単純な言い方をすると、このグノーシス主義者たちの言う知識を攻撃しているのであって、実は知識そのものを拒否しているわけではないんです。ですよね。同じ言葉を使っているのに違う意味で使っているので、その意味じゃない、本当の知識はこうだということで、知識そのものを否定はしないんです。なので誠の知識とは何かということを言っていくわけです。で、じゃあその誠の知識と偽りの知識どうやって区別するのって話なんです。で、そのどうやって区別するのかということについて、このヨハネが、繰り返し明らかにしている答えは難しい答えじゃないんです。誠の知識と偽りの知識の違いはどこにあるかというと、愛するということ、あるいは神の御旨を行うということが出てくるか否か、まあ、その神様を愛するということと隣人を愛するという、まあ、イエス様の教えですけれども、それが出てくるか否か、そこに誠の知識と偽りの知識の決定的な違いがあるんだということを言うわけです。で、まあ、今日は、2章の15節からなんですけど、この15節を見てみると、世と世にあるものとは愛してはいけないっていう言葉で、まあ、原点から言うとこれは15節は愛してはいけないというその否定の命令から語り出されます。そういう意味でかなりこの15節というのは、強烈で効果的に語り出している。愛しちゃいけない。いや、聖書はね、イエス様は愛しなさいと言ってるんだけど、でもこの15節は世と世にあるものを愛してはいけない、愛しちゃいけないよ、世と世にあるものはね、というふうにこう言っていくわけです。で、まあ、今日は15節からなんですけれども、この命令に先んじてその前の12節から14節というのが実はあって、まあ、そこはまあ読んでいただければいいと思いますけれども、で、そこでそのイエス様によって罪を許された者としての生き方、その進めが12節から14節のところでは、まあ、簡単に言うと語られているわけです。すなわち罪を許された者の生き方はイエス様というお方の法則によって歩むんだと、生きる指針が私ではなくイエス様にある、 私の人生のルールは私が作ったルールではなくイエス様が作ったルールにあるという、それが、まあ、イエス様によって救われた私たちの生き方。 で、その上に何が起こるかというと、互いに愛し合い、互いに慰め合い、互いに励まし合い、互いに祈り合う、そういう歩みがイエス様というお方を人生のルールにしたときには生まれるんだ。それが誠の知識だというふうに言っていくわけです。だから愛してはいけない。何を愛してはいけないかというと、世と世にあるものとというふうに、まあ、この15節は言うわけです。で、まあ、この場合の世っていうのは、ヨハネによる福音書とか、あるいはヨハネの手紙とか、いわゆるヨハネ文書というふうに呼ばれているものが一般的にはあるんですけども、この場合の世っていうのは、世の法則だとか、あるいは罪だとか、罪の法則だとかという言葉に、置き換えても良いだろうと思います。まあ、その方が分かりやすいかもしれません。なので世を愛するなと言った時に、例えばその神様が作ってくださったこの世界を愛してはいけないという意味で世を愛するなと言っているわけではないんです。それは違います。それはやっぱり神様の愛の舞台、まあ、これはカルマンという人が言った言葉なんですけれども、創造論の中で使っている言葉ですけれども、神の愛の舞台としての世界というのが聖書の基本にはあるわけです。これは創世記の最初のところで、神様が天と地を作られ、それを見て良しとされたというふうに言っているわけですから、こんなものを作っちゃったと言ってないんですよね。良しとしたということは、神様この世界をそもそも愛しておられるし作ったんです。で、その愛の舞台において人間の罪というその汚れが生じてしまったので救いがという話に学んでいくわけです。なので、そういうその神様が喜びを持ってこの世を作ってくださった、この世界を作ってくださったということについてヨハネは否定しているわけではないんです。そこは私たち間違ってはいけないところです。で、なんでこのことが大事かというと、ヨハネが敵対しているグノーシス主義者たちというのは、どちらかというとこの世に対してこの批判的な見方をするんです。とてもニヒルな見方をするんです。で、だからグノーシス主義者たちは人間の肉体を汚れたものとみなします。で、この汚れた肉体はどう使ってもいいみたいな、そんなようなことで前にもお話をしましたけれども、そういうグノーシス主義者たちの体を軽んじる考え方が、一方では極端な禁欲主義を生み出し、一方では風紀の廃体を生み出したという両極が生まれたわけです。で、体を軽んじるということで、グノーシス主義者たちは実はこの世を軽んじ、この世を作った神様を軽んじているというふうにヨハネは理解しているわけです。で、なので、イエス様が誠の人として来られたってどういうことなのか、神様が本当にこの世を憎んでいるんだったら、体を憎んでいるんだったら、イエス様を誠の人として使わすなんていうことはしないはずなんです。でもイエス様は実際私たちと同じ肉体を取ってこの世に来てくださったでしょっていうことを知っているわけです。だからそのイエス様が誠の人となられた、その事実において、私たちは神様がこの世界を愛してくださっている、この世界を、この世に生きる私を救い出そうとしてくださっているというのを、私たちはそこで知ることができる、確信できる。だからこの世を愛し、救うお方の法則、つまりイエス様の救いの法則に従って歩むことこそが正しい知識に基づく歩みであって、この世の法則、罪の法則、体なんてもうどうでもいいといったような、そういうグノーシス主義者たちの考え方や知識は偽りの知識で、その知識に従って歩むことは私たちに喜びをもたらさない生き方だと、まあ、そういうふうに、まあ、このところで語っているわけです。だから、もし世を愛するものがあれば、父の愛は彼のうちにはないというわけです。で、まあ、これは、こういう方はちょっと誤解を与える言い方になるかもしれませんけれども、私たちはイエス様によって救われて罪許されているんですけれども、でも罪許されたからといって私たちは罪を犯さない人間になったわけではないんです。 で、私たちが罪を犯してしまう、それは意図的に犯してしまうこともあれば、過失で犯してしまうこともあれば、その犯してしまうという場合でも、その実はその世の法則の中で罪を犯してしまうということと、イエス様の救いの法則の中で罪を犯してしまうということの間には、実は大きな違いがある。同じ罪を犯しているんだけども、世の法則によってなのか、キリストの法則によってなのか、で、違うんです。ちょっと誤解を与える言い方ですけども、あえて言うとそういうことができるんです。もちろん、それは目に見える形で現れている部分においては同じです。悪いことをしていますからね。で、同じなんです。で、それこそ第三者から見れば、同じ罪で、いや、私は罪の法則によって罪を犯しましたなのか、キリストの法則の中で罪を犯してましたなのか、もう知らない人から見たら明らかに同じように罪を犯したとしか映らないこともあるというか、としか映らないんです。だけども、やっぱりそれが罪の法則の中での事柄なのか、それともイエス様の救いの法則の中なのかということによって、根本的に実は変わるんです。同じ罪を犯すであったとしても変わるんです。で、そのイエス様の救いの法則の中で罪を犯してしまったものっていうのは、それが罪であるということを人に言われるまでもなく、本当に自分自身のこととして知ってるんです。自分のことですから、他人からだったらね、分かってるって言われても、いや、全部分かんないでしょって思うかもしれませんが、自分のことなんで、もう自分がそれが罪だということをもう 100% 知っている。で、しかも、イエス様の救いの法則の中で罪を犯してしまったものは、私が罪を犯してしまったということについて、それを悲しむお方が誰であるのかということも知っている。そしてさらに、この罪が、まさにこの罪が許されているということも知っている。だから心の底から悔い改めるし、そしてもう心の底から懺悔すべきであるということを知っている。で、またそれゆえに、たとえ失敗したとしても、もはや罪を犯さないようにという祈りを私たちはそこですることができるんです。また罪を犯したからもう罪を犯してもいいやというふうにはならないんです。罪を犯してももう次はしないようにという祈りが出てくるんです。で、まあそうやってね、私たちキリストの救いの法則の中で生きる者も罪許されているからといって、じゃあだから罪を犯しても構わないとかね、あるいは罪を犯しても仕方がないとかっていう話ではないんです。あるいはハイデルベルク信仰問答が言うように、そういう救いのね、教理は無分別で芳醇な人々を作るのではありませんかという問いかけが出てくるんです。決してそうではありませんという答えがその後続きます。救われた者が感謝の実を結ばないということはありえないからだというのがハイデルベルクが続けている言葉です。だからキリストの救いの法則の中で罪を犯してしまうんだけれども、でも私たちはそこで仕方がないとか罪を犯したっていいんだというふうには言わない、言えないと言った方がいいかもしれません。この罪のために死んでくださった方がいるということを知っているからです。だけど罪の法則において罪を犯すものっていうのは、罪に慣れていくんです。罪を犯すということについて麻痺するんです。で、この罪を犯すことについて麻痺していくということについて、イギリスの神学者で、ウィリアム・バークレーという、有名な神学者、新約のね、学者がいるんですけども、バークレーが、とても面白い例えをして、人間の罪っていうのは、ペンダコのようなものだっていうんです。ペン、ね、持って書いてると、ここにタコできますよね。ふっくらしてきますよね。まあ、します。で、要するにペンダコっていうのは、最初は痛いけども、でもずっと使っていると慣れてくるんです。で、それと同じように罪っていうのは、最初その罪を犯した時にはバレたらどうしようとか、ね、 こうそうドキドキビクビクするんだけれども、一回成功してしまって、その次やってビクビクしながらやって、その後成功するとその罪に慣れていくっていうんです。で、その罪に対する感覚が麻痺する。世の法則において、罪の法則において、罪を犯す者はそうやって罪に対する感覚が麻痺してくるんです。キリストの許しの法則の中で生きる者は、罪を犯した時に、ああこれは罪なんだということをいつもいつもそこで思い出すんです。つまり罪に対する麻痺というのがなくなるんです。で、だから世の法則において、罪の法則において罪を犯すことは惰性と傲慢を生じる。対してイエス様の許しの法則において罪を犯してしまう者は、懺悔と減り下りが生まれる。この誠の知識と偽りの知識の決定的な違いが、そういうところに出てくるわけです。で、そしてこの減り下りの中で、世にあるものを愛さないという態度が、まあ、強められていくわけです。で、この世にあるものというふうに言われているもののうち、最も警戒すべきは、というふうにある説教者が言ったんです。世にあるもののうち最も警戒すべきは私の内なる欲望。というふうにね、ある説教者は言ったんです。なかなか面白い表現だと思います。確かにその部分が最も私たちにとって顕著なものかもしれません。実際神様も含めて、誰をも愛さなくても自分だけを愛することを人間は忘れないんです。もちろん自分を愛すると言ったときに、自分を可愛がるだけではなくて、自分を傷つけることもこの世の中に起こりますけれども、それも逆転した形ですけれども、自分に対する愛なんです。ひねくれた愛と言ってもいいかもしれません。で、人間は自分だけを愛するということを忘れ、自分のことを愛せないなんていう人もいますけど、実は愛せないと言いながら本当は愛してるんです。愛したいんです。愛する方法が知らないとか、うまく愛せてないからそういうふうに言うんです。と私は思ってるんです。反論あるかもしれませんけど。で、ただ、どんな場合でも、その人間は自分を愛することを忘れないし、そしてどんな場合でも、この世の法則、あるいは罪の法則は、自分に利益のある方を選ぼうとする。そういう欲があります。常に、自分に得をするように、という、ことなんです。それが支配するんだ。罪の支配なんです。中にあるんです。だから、世にあるものとを愛してはいけない。というふうに言ったときに、それは何よりも、あなた自身だけが得をするような生き方をしてはいけない。他の人は知らない。私だけ得すればいいんだ。というような考え方で生きる、その知恵は、本当の知恵じゃない。本当の知識じゃない。グノーシス主義者たちは、他の人たちが滅びようが何しようが、自分の精神が、その神様と、グノーシス主義の言葉で言うと、合一という言葉を使うんですけども、神様と合一すれば、青に一って書くんですけどね、もう十分、ということだったんです。で、それは違うと言ったんです。そうではなくて、私たちはただ主なる神、イエス・キリストをこそ愛すべきだと。で、神様を愛するゆえに、私たちは、自分自身を愛するように隣人を愛するんだというあのイエス様の言葉を私たちはいつも思い出すんだ。兄弟を隣人を愛するんだというわけです。で、まあイエス様もおっしゃっているように、世を愛することと神様を愛することは両立しないんです。両立しません。どちらかを愛したら、どちらかを愛さなくなるんです。まあ、それもある意味当然のことなんですけど、でも私たちは、どこかで、それを、自分のために、両立できないかな、というふうに思ってしまう面があるんです。この世を愛することと、まあ、自分の欲を愛することと、神様を愛することと、なんかこう、うまくね、立たないかな、というふうに、思ってしまうことがあるんです。うまく言うようにしようとするんです。まあ、それは言い換えれば、神様に対しても、この世に対しても、あるいは神様に対しても、罪に対しても、いい顔をしようとする私たちがいるんです。でもやっぱり、 よと世を愛したら、罪を愛したら、神様を愛することはできない。で、神様を愛したら、この世を罪を愛することはできなくなるんです。で、まあ、こういう方もちょっと不思議な言い方かもしれませんけれども、神様を愛するということを私たちが突き詰めていくと、実は私たちが神様を信じる前に世を愛しているというのとは違う仕方で、あるいは別の仕方で、あるいは高められた仕方で世を愛するという歩みが実は生まれるんです。で、それは先ほど申しましたように、神様がこの世を愛してくださっている、そのゆえにイエス・キリストを人としてお使わしくださったという事実があるわけです。これも先ほど言った通りですけれども、もし神様がこの世を愛していなかったら、イエス様を送るなんてことはしないんです。で、その御子をお使わしくださったという、その父なる神様のこの世に対する愛の視点を持って救われたものは世を見ていくんです。あるいは世を愛するものにされていくんです。もちろんそれは私たちが神様ですね、父なる神様、イエス様のように愛するということはできないにしても、でも父なる神様の世に対する愛の深さが、この私が、あるいはこの私さえも愛されたという事実の中で確認される。で、それが私も愛そうという、まあ、これは兄弟とかね、隣人という言葉で手紙の中で表現されますが、愛そうという思い、あるいは愛そうという行為、まあ、前回使った言葉で言うと愛そうという意思になっていくわけです。なので、父なる神様、そしてイエス様を愛する者は、いわゆる世捨て人ではないんです。信仰者になると、なんかこの世とかけ離れた生き方をしなきゃいけないんじゃないかとかね、あるいは世捨て人のように生きなきゃいけないんじゃないかとかね、まあ、確かにキリスト教の歴史の中では、この世から離れて荒れ野に逃れていた修道士とかね、そういう人たちもいないわけではないんですけど、でもクリスチャンになるというのは世捨て人になるではないんですよ。で、何度も言うように、神様がもうこの世の中なんか、世の中なんて不必要だと切り捨ててしまう方であるならば、クリスチャンである私たちも世捨て人であったっていいんですよ。もう神様を捨てたようだから、私たちも別にというふうにしてもいいんです。だけども、父なる神様は御子をお使わしになり、さらには十字架の上に死に引き渡すほどに、神様が作られたこの世と、そしてあなたを愛されているし、今もその愛は変わってないんです。神様がもうあなたたちを愛することをやめたとは一言も言ってないんです。ならば、私たちも神様がこの世をなおも愛し、この世に生きる罪人たちをなおも愛し、救おうとしておられるならば、私たちもその愛に生きるし、そのために私たちは神様を愛し、臨終を愛する者として生きるんだ。それが私たちの救われた者の知識であり、救われた者の法則だとなっていくわけです。だから救われた者は世を捨てるどころか、ますます神様がこの世を愛してくださっているということを、私が愛されているというその確信のもとにあって、その愛と喜びに生きるために、あなたもイエス様に招かれているんですということを、自分自身の言葉として伝えることができるんです。この私さえ愛されているんだから、あえて言えばそういう方をしてさえも、私たちは神様の愛を、神様がこの世を、あなたを愛しておられるのだということを伝えていくことができるんです。世を愛、神様が世を愛するがゆえに、私たちもそう語り出せる。あなたは見捨てられていないんだ、そう言えるんです。で、その言葉がこの世を愛し、あるいは罪の法則に、生きていると、この言葉は生まれないんです。出てこないんです。その家に そこには喜びも慰めも希望もないということになるんです。となると結局、世の法則に生きる者の方が世捨て人になっているというおかしな、いや罪の逆転が生じるわけです。世を愛しているはずの者が世を捨ててるし、世から離れた者が世を愛する者になる。ちょっと難しい方ですけど、でそれが私たちクリスチャンの生き方、それが誠の知識だというんです。でそういう世を愛する者が世捨て人になっているなんていう逆転は、確かに今、ね、私たちが身の回りに起こる出来事を見てみると、確かにそういう言葉の、そういうことが起こっているなというふうには思います。刹那的な生き方だとか、今楽しければそれで良いだとか、まあ、そういうような生き方とか、そんな感じですよね。でまた、どうせ将来には希望を持つことができないといったような諦め、そういったものは明らかに神がその一人子を賜ったほどに世を愛されたという、その愛の法則から外れた滅びの法則になっている。でそれにこそ、世にあって神の御旨を行うということが、愛に満ちた正しい知識によって生み出される必要があるんだということで、ヨハネはこの部分を書いているわけです。で17節のところで、世と世の欲とは過ぎ去る、しかし神の御旨を行う者は永遠に長らえるというふうに書きます。でこの神の御旨を行うということの対極にあるのが、その前の16節です。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは父から出たものではなく世から出たもの、まあ、そういうふうに書かれます。罪の法則から出てくる事柄が記されます。でこの事柄とは、私たちも決して無縁ではないわけです。私たちも、まあ、いつもかかりながら生きているものです。で、まあ、3つ出てきます。肉の欲ってあるんですけど、あの肉の欲っていう方、まあ、は聖書の中で時々出てきますが、あの簡単に言うとです、ものすごく簡単に単純化して言うと、肉の欲というのは道徳的また倫理的な内容のことを指します。でもちろんそれだけではありません。聖書的に言うとそれだけではなくて、でいわゆるその情欲ということだけではないんです。でこの場合の肉の欲というのは、そうですね、もう少し言葉を付け加えて言うと、何でも自分のものに従う欲求というふうに、あれも私のもの、これも私のものというような感じですね。それがここで言う肉の欲ということです。まあ、ですから具体的に、ね、数え上げたら、まあ、いくつも出てくるようなものかもしれませんけれども、そうやって肉の欲というのは自分だけを可愛がる愛を生み出すけれども、他者を生かす愛というのは生み出さない。だからこれは父から出ない。父なる神様は臨時を愛するという生み出しますけど、他者を生かす愛は生み出しますけれども、生み出す、でも欲から出たものは肉の欲によって他者を生かす愛は生み出さないというふうに言われます。そしてその次、目の欲、これも面白い言葉だと思うんですけど、でおそらくはこれは嫉妬心の嫉妬ですというふうに考えることができるというふうに一般的には調べると言われています。で宗教学者でカルバンという人がいるんですけども、カルバンは、このところの目の欲というその言葉について、こういうふうに説明するんです。自分を飾り立てて人の目によく映らせようとする虚しさ、これがカルバンの説明です。目の欲のということです。まあ、そういう意味で言うと、まあ、嫉妬に加えて虚食的かな、虚食というのは食べる方じゃないですよ、飾り立てる方です。虚しく飾るという字です。虚食という意味合いでもあるかもしれません。まあ、確かにそうなんですよね。こう麗しさを持っている人を見たときに少なからず嫉妬するということがね、人間の場合にはあるわけですけれども、で人はよく見られたいと飾り立てることも少なくないですし、ね、私ももう55になりましたから、ちょっとでも若く見られたいとかね、そういった思いもあったりとかね、 したりするわけですよ。でそういったものがここで言う目の欲っていう感じです。でただこの飾るということで少し付け加えておく必要があるのは、あの聖書はあの虚しく飾ることはダメだというふうに言いますけれども、あの整えるということをまでは否定しているのではないんです。つまり私たちは救われた感謝と神様への賛美の家に自分自身をきちんと整えて美しくしようとすることは十分あり得ることなんです。で例えば私たちが健康に自分自身の体を保とうとするということは、私たちが健康にちゃんと礼拝に来て、それこそ死ぬまで礼拝に来続けるために自分自身の健康をきちんと保つ、そのために生活を整えるだとか、そういったようなことはあり得るわけです。もうどうせ救われてるんだから何食べたっていい、どう生きたっていい、いつ死んでもいいみたいな生き方を聖書は言うわけじゃないんです。ちゃんと感謝と賛美の上に整えていくということは大事なことなんです。で、この目の欲ということで退けられているのは、そういう美しく整える、感謝の上に整えるということを否定しているんじゃなくて、やっぱりその虚飾なんで見栄ですよね。見栄なんです。なので嫉妬したり見栄を張っている間というのは、人間は決して心が休まらないし、当然のように見栄を張っている時には愛することもできないし、御心を行うこともできないというのはあります。そして三つ目が持ち物の誇りなんですよ。読んでみて、この持ち物の誇りは肉の欲、目の欲よりも分かりやすい言葉です。持っているものの慢心、これだけ持っているっていうね、あるいは自分にはこれだけのことができるみたいな、そんなことも含めてです。でその持ち物の誇りというのは、単純に自分自身が誇っているというだけではなくて、これはどちらかというと、加えて言うと他者に対する軽蔑もあります。持っていないものに対する軽蔑も含まれます。で、この持ち物の誇りについては、新旧約聖書は生活のおごりというふうに訳したんです。どちらの訳でもいいんですけれども、この生活のおごりというふうに訳しましたように、生活そのものがおごっているとき、そういうことが罪によって起こってしまうときに、その人の周りには、鼻持ちならない傲慢という悪臭が漂うわけです。嫌な雰囲気って感じですよね。もう言葉で表現しきれないところですけども、そんな感じが持ち物の誇りだとか、あるいは生活のおごりだとか、そういったことがあるときにはこう漂ってくるわけです。で、その人のうちに一片のへりくだりもないとき、おごりに満ちた生活ほど醜く、また哀れなものはないわけです。満足しているのは本人だけであって、そこに愛がないから、ますます表面の満足を取り繕うために傲慢にならざるを得ない。虚飾が虚飾を生み出す。見栄が見栄を生み出す。そういうふうになっていくんです。そして持ち物を誇り、生活をおごり、そしてさらにおごった生活になっていくという悪循環を繰り返すことしかできなくなってしまうんです。救われてないものは。で、そこには当然感謝もないし、希望もないし。言えば、ただその一日を生きるだけ。この一日が楽しければ、それで十分。という、霊的に枯渇した状態に、持ち物の誇りは私たちを落とす。わけです。だから世の欲とは過ぎ去る、そんな過ぎ去っていくものにしがみついていて、一体あなたは何になるのというふうにヨハネは聞くわけです。で、神の御旨を行う者は永遠に永らえるというわけです。永遠というその大きな尺度を示されるわけです。永遠に喜ぶという救いが私たちに示されている、あるいは永遠に喜べるという救いが私たちには与えられている。それほど幸いなものはない。聖書は繰り返し私たちにそう言います。でも私たち人間はこの永遠ということの重さ あるいは永遠という言葉の広さ、あるいは永遠という言葉の深さ、そのことについてやっぱり理解できてないんです。理解しないんです。私たちはこの永遠という器が考えられないほど大きく豊かであるということにやっぱ思いを馳せる必要があるんです。永遠の前にあっては地上での喜びも苦しみも、もうほんの一滴の雫に過ぎないものなんです。で、まあ、今使えている教会で、まあ、そんな話を永遠の話をしたときに、こういう例えをしたんですよ。それは大海に、海ですよね、落とす一滴の墨汁というふうに説明したことが、例えたことがあるんですよね。で、永遠というのは例えて言うとこの地球上の海です。で、私たちの人生とか私たちの苦しみとか私たちの地上の喜びはもう一滴でしかないんですよ。で、まあね、すぐそこに瀬戸内海ですけどありますけど、そこに行って墨汁をね、スポイトで一滴ポトンと垂らして海が真っ黒になるかって言ったらならないんですよ。なるはずがないんです。で、永遠と私たち人間というのはそれぐらいの関係性でもあったりするんです。で、そういう地上の喜びも悲しみも飲み込むほどの大きさが永遠。そして救われた私たちはこの永遠という言葉を喜びという言葉に置き換えることができるということも知っているんです。だから私たちの苦しみの人生を喜びが飲み込むんです。あるいはヨハネ的に言うと愛が飲み込むといった方がいいかもしれません。ということなんです。ほんのわずかの欲に縛られて永遠の喜びを失うことの方がもったいないじゃないですか、というのがヨハネがこのところで言っていることなんです。あなたたちはほんの一滴の人生のためにアクセスし、そして過ぎ去っていくものにしがみつき、永遠というその喜びの中に入れられるのに、ね、墨汁が永遠という喜びの中にポタンと落ちれば、もう全部が喜びになるのに、そこに入らずに道端に落ちて、あなたは自分の人生を枯らすんですか。そうであってはいけない。世と世の欲とは過ぎ去る。あなたは永遠という喜びの中にその身を置くものでありなさい。それが誠の知恵だ。それが神を愛し隣人を愛するということによって生み出される歩みだというわけです。で、神の御旨を行う者は永遠に流れる永遠の喜びという器の中にイエス様を信じた者たちは入れられる。この愛を知っているから、それこそたとえ永遠から見たらわずか一滴の人生であったとしても、でも私たちは知っているんです。このほんのわずか一滴の私のために命を捨ててくださった救い主がいる。こんなもののためにと言わずに命を捧げてくださったお方がいる。私たちはそのことを知っているんです。だから大海に落ちる一滴に過ぎない私のために死んでくださったイエス様のために歩もう。そのイエス様を愛そう。イエス様が臨時を愛されたように私も愛そう。神の御旨を行い愛と喜びに満たされるようにそう生きたい。私たちもそう願うんです。神様の愛の上にそのように歩みたくなる。この小さなものさえしてくださるお方に全て委ねて歩むことこそが私のほんの一滴の人生の希望だ。神の御旨を行うことが全てに勝って平安である。そして私は永遠という喜びの中に最終的にこの身を委ねることができる。だから愛するものになるんです。もちろん完全にそこに歩むということにはなお程遠い私たちです。現実的には程遠い私たちです。だけれどもその私たちが弱いということを十分知っているお方がなお私たちをその歩みに招いてくださるし、 そのようなものに変えてくださるし、導いてくださるんです。私では変われないかもしれないけれども、ちゃんと私を変えてくださる救い主がおられる。だから私たちは御旨を行うんです。その御旨を 行わせてくださるお方の御手の支えによって、私たちはそれぞれがふさわしく御旨を行う平安の生活を続け、また御旨を行う歩み、その幸いへと生き、今この時にも悩んでいる友達を招いていくものでありたいと思います。そのために私たちが何よりも神様を愛し、その家に隣人を愛する者として生きる、この誠の知恵、誠の知識に生きる私たちでありたいと思います。祈ります。恵み深い私たちの神様、あなたの憐れみがなければ私たちはすぐにでも罪の闇の中に落ちていってしまいます。でもあなたは私たちの手を取っていてくださいます。私たちの手があなたから離れても、あなたの手は私たちから離れることはありません。その恵みがあるゆえに、私たちは悔い改めながら、そしてまたあなたの聖霊の助けによって、それこそ這いずりながらでも歩むことができます。そしてその歩みをあなたは喜び、慰め、癒してくださいます。私たちの小さな歩みを、しかしあなたのための喜びの歩みへと変えてください。そしてこれからも私たちがこの地にあって、またそれぞれの生活の場にあって、あなたを証しするものとした歩み、またあなたのこの恵みに満ちた愛を、慰めに満ちた愛を多くの人たちに証ししていくことができますように、どうぞ助けてください。今日から始まりました新しい週間の上にも、あなたの恵みと慈しみが豊かにありますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。